お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル麻衣さんのオーストラリアで食べるです。麻衣さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、エピソード162からお送りしている、オーストラリアの日本でなかなか見ないフルーツ特集です。第1弾ではですね、ブッダの手を形をした、フルーツですとか、赤ワイン色のね、ブラッドライム、そしてキャビアライムと言われるフィンガーライムなど、ちょっと日本人があまり見たことのない珍しい柑橘系をご紹介して、で前回は、見た目から想像できないくらい美味しいフルーツですね。サボテンの実ですとか、カスタードのようなリンゴのようなフルーツですとか、ちょっと本当に馴染みのないフルーツをたくさん紹介してきました。ゆみさん、紹介したフルーツでどれかなんか食べてみたか、なんか印象的なものありましたか？
いや、印象的なものはプリクリーペアですね。
サボテンですね、やっぱり。
サボテンです。あと、味がこうね、メロンなんだか、イチゴなんだかよくわからないような味がするとおっしゃってたじゃないですか。
はい。はい、
だからね、ちょっとこれ試さないといけないなと思ってます。
いや、ほんとね、皆さん多分マーケットに行って絶対にわからないと思うんですよね。知らないと。でも意外とオーストラリアのマーケット売っているので、多分季節はあると思うんですけれども、プリックリーペアっていうふうに、サボテンの実なんですけど、ペアって書かれているので、ちょっとトロピカルフルーツのコーナーとかの方にも置いているので、ぜひ見かけたら、トライしてみてください。ちょっと食べ方とかね、見た方がいいと思う。そのまま丸かじりするものではないので、トゲトゲがすごいので、ちょっと前回の放送を聞きながら食べるときはちょっとなんか映像を見て切り方を見てみてください。さて今日もですね、引き続き新しいフルーツをご紹介していきましょう。オーストラリアのですね、スーパーやマーケットでは、日本ではなかなか見ない、不思議で多種多様なフルーツが並んでます。ただですね、皆様、見たことないので、日本ではね、見たことないので、スルーしてしまっているものがたくさんあるんですけれども、今回はその中から、アジアの巨大フルーツ、ちょっと対決じゃないんですけれども、とにかく大きくて、いろんな意味で、強烈な二つのフルーツです。それがですね、ドリアン、それと、ジャックフルーツの紹介です。ユミさん、いきなりですけれども、ドリアンとジャックフルーツ、どちらが得意ですか？
どちらが得意なんでしょうね。どちらも食べたことはあるんですけど。
さすがですね。
ジャックフルーツはでもあまりにも大きくて、
はい、
もう自分で買って切ろうとは絶対思わないので、そういった意味ではドリアンの方がいいかもしれないですね。
確実に日本で食べる機会ってあるかないかってもう、どっちがですもんね。ドリアもジャックフルーツも。まあ、ちょっとこれ一つ紹介したいんですけれども、やっぱオーストラリアは本当にトロピカルフルーツたくさん売っていて、で、実際にそのスーパーではないんですけれども、ドリアもジャックフルーツも、マーケットに行くと結構生で売ってます。そしてどちらも、冷凍して、もう本当に中身だけ取ったものが、スーパーの冷凍コーナーの中にあるので、実はすぐに食べようと思えば、ローカルのスーパーに行けば買えるんですね。で、ちょっと今日はその生のフルーツどんなものかご紹介したいんですけれども、まずドリアンです。これ名前は皆さん日本人で聞いたことある方多いと思います。強烈な匂いを放つですけれども、フルーツ界の王様と呼ばれているドリアンです。先ほど言ったようにそのスーパーに行くとね、冷凍コーナーにあるんですけれども、マーケットに行くと、本当そのコーナーに近づくにつれて、なんかね、なんとも言えない刺激がありまして、なんか例えにくいんですよね。なんか、やっぱり硫黄のような匂いなんですけど、なんかちょっとこう、ニンニクのような、本当になんとも言えない匂いがね、ずっと漂ってるんですね。で、これ実は、実際、タイやシンガポールとかね、その国にもたくさん売ってるんですけど、もう匂いが強烈なので、法律でね、結構禁止されている国もあるそうで、実際その地下鉄ですとか、ホテルに行くとき入り口に、ドリアン持ち込み禁止って書いてあるんですよ。私タイに行ったときはもうそれ衝撃で、地下鉄の改札のところに結構大きめに絵がちゃんと書いてあって、ドリアン持ち込み禁止って書いてあったので、それぐらいちょっと匂いがね、刺激臭は強いと思います。ユミさん、このね、ちょっと匂い表現できますかね？
難しいですよね。それこそドリアンを初めて食べたときは、
はい。
なんだこの匂いって思ったんですよね。なんですかね、腐った野菜とかですかね。
いや、ちょっとね、そうなんですよね。なんか
なんでしょうね。で
難
も、
しい。うん。
私はバリ島によく行ってたんで、そこで食べてた
は
ん
い。
ですけど、
はい。
何回か食べてると、もうあれはもうドリアンの匂いってなってるので、
ああ。
今更何のに、どういった匂いだったかなって、表現が逆に
例え
難
づらい。
しいです。
なんでね、そうですね。今ね、本当はね、この匂いの話しかしてないんですけれども、でもね、別名、このフルーツのね、果物の王様と呼ばれるのにはちゃんとね、わけがありまして、まあ実際どういうものかと言いますと、結構本当に大きいです。なんかに、こう抱えるくらいのトゲトゲのこう、なんていうんですかね、殻にね、覆われた、一つ多分何キロにもなるんですけれども、すごく大きいサイズ感です。で、これなんで王様って言われるかというと、まあその匂いの割にっていうのもあると思うんですけど、食べると、やっぱりその忘れられない味、やっぱり、そのね、なんか差があるのが、インパクトがすごく強いと思います。で、その、やっぱ個性と、まあ存在感から、フルーツの、まあ、果物の王様というふうに言われるそうになったそうなんですけれども、私、こっちに来て、実際ドリアン食べしました。美味しかったです。私は結構好きでしたね。中からクリーム状の結構こう、黄色い果肉がね、出てきまして。で、なんかマンゴーのような結構黄色の果肉なんですね。でも食べると、なんかあまりフルーツで味わったことのない食感、なんかカスタードクリームとかアボカドのような舌触りがあって、でも甘いんですよね。で、やっぱりこれ、匂いがそれなのにこの味っていう、このなんかやっぱり中毒性っていうのが、やっぱフルーツの王様っていう風に言われるのかなと思いました。ちょっと皆さん生から買うのはっていう方は、ぜひ今日ローカルスーパー行って冷凍コーナー行くと、結構意外とドリアンのもう中身だけを冷凍されてるの売っているので、匂いもあんまり気にならないと思います。ぜひちょっと試してみてください。そして続いてはですね、もうドリアンと同じく巨大フルーツの中からジャックフルーツをご紹介したいと思います。ユミさん、ジャックフルーツ、まあ、バリで見たことあると思うんですけど、オーストラリアでも見たことありますか？
いやー、オーストラリアではないですね。ドリアンはオーストラリアで見たことあるんですけど、ジャックフルーツはないですね。
あ、そうなんですね。結構ね、ジャックフルーツ実際私もそのベトナム人街ですとか、まあ、タイの方がよく行くマーケットで見ることが多いですね。ちょっとね、パイナップルと似ているので、実際パイナップルかなーってこう見てしまうんですけども、確実にパイナップルもでかいんですけれども、まあこのジャックフルーツっていうのは何かと言いますと、まず日本ではパラミツという名前があるそうです。で、実際沖縄には売っているそうで、まあただ沖縄以外ではなかなか見ることはないと思います。で、結構ね、大人がもう本当に抱えるくらいの、本当実際すごく大きくてですね。まあ世界最大級の果実というふうにも言われるフルーツなんですけれども、マーケット行くと実際もう大きすぎて、半分に切ってあったり、結構4分の1カットで売られていることが多々あります。で、匂いも先ほどのドリアに比べると全然ないんですけど、やっぱ独特な何か匂いはあるような気がしますね。で、見た目はドリアのように本当トゲトゲした、殻に覆われていて、で、これ食べ方は割ると、ちょっとね、パイナップルみたいな感じの果肉が出てくるんですよ。で、その中に丸い、実ですね、果肉があるので、もうそれを手で取り出して、で、その種をもう、出しながら食べるっていう感じですね。で、味は、やっぱパイナップルに近いような気がします。ちょっとマンゴーっぽいやっぱりトロピカルな味もあるんですけれども、まあ本当にね、甘い香りがふわっと漂って、本当に美味しいです。で、やっぱ匂いがないのでその分食べやすいっていうのもありますし、実はこれ、ジャックフルーツって完熟前の実の部分はこう結構ね、お肉のようなね、食感になるので、私マレーシアのお友達に来た時にこのジャックフルーツを使ったカレーを作ってくださったんですね。で、実際タイとかインドでもやっぱりこれカレーに使われるそうで、まあ本当お肉の代わりにも使えるような食感のあるフルーツだそうです。ユミさんご存知でしたか？
肉の代わりになるっていうの
うん。
は知ってました。それこそ
おお。
バリ島とかのそのベジタリアン系のお店に行くと、
はい。
それをメインにした料理が結構多かったですね。
ああ、結構ね、美味しいですよね。わからないっていうのもありますけどね、ジャックフルーツっていうのがね。さて、今回もですね、アジアの巨大フルーツ対決の特集をしました。 どちらもちょっとね、インパクトなフルーツでしたけれども、皆さんちょっとね、オーストラリアに方はぜひトライしてみてください。次回もですね、ちょっと引き続き、オーストラリアの日本ではなかなか見ないフルーツ、次は、ちょっと小さいフルーツを、ご紹介していこうかなと思っております。楽しみに。
前さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。